Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
かけてチャレンジ続けるあなたにファンファーレ。
一度きりの人生、後悔なんてしたくない。
アキと
アユの
新
ファンタカタッタ。
さあ、新しい扉を開けて
自分発見の旅へ、
レッツゴー。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
夢と才能のトレジャーハンター、カーアキです。
ママの総合応援団長、森田あゆみです。
はい、ということで、7月ね、はい、スタートしましたけど、あゆみちゃん、どないしたん、声。
声がなんかちょっと こんな時期花粉とかって飛んでます？
なんかどうなんかな、
家中で今くしゃみがすごくって。
あ、ほ
ん
と、
うん、
なんか飛んでるんかもしれないですけどもね、うん、今日7月5日ということで、
はい、
もうすぐ七夕が、
はい
はい、やってきますけども、
何お願いしましょう、
ね、そんなことも含め、
はい、
私たちがね、これからこう子どもたちに残していけるこう未来っていうものにこう願いを込めれるような、
うん、
今回ね、ちょっと世界的にも取り組まれているような、
うん、
新しい取り組みをご紹介してくださる、
はい、
ドリームメーカーさんにお越しいただいてるんですね。
楽しみですね。
うん。うん、で、ぜひこの七夕を機会に願いが届くようにということで、やっていきたいと思います。うん、はい、新しい自分、新しい夢をパッカーンと開く30分間のワクワクの扉、
レッツオープン。FM ギッアキとアユの新パンパカパッカ
ではですね、はい、この番組では夢に向かって突き進むゲストさんをドリームメーカーさんとお呼びしているんですけども、
はい、
今日もですね、その自分の夢を追いかけているドリームメーカーさんをご紹介したいと思います。
はい、今日のドリームメーカーさんはですね、なんとオーストラリアからお越しいただいてます。
はい、はい、
コケビー代表の上村育子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。地球を育む活動隊、コケビの梅村一子です。
よろしくお願いします。じゃあ一子さんからですね、活動のご紹介をお願いします。
はい、私はオーストラリアのシドニーで、友人たちと3人で、コケビというビジネスをしています。で、コケビってどんなものかっていうと、ビーズワックス、フードラップという、
うん、
商品を作っています。
うん、
で、どんなものか説明すると、コットンの布に蜜ろう、蜂の巣の、素材のワックスですね。
はい、
それを染み込ませた、
うん、
食品用の保存ラップっていうのを、自分たちの家で作って、それを、販売しています。で、コケビーラップっていうのは、
うん、
食品の鮮度を美味しく長持ちさせる、うん、ことができます。
うん、
で、ローなので手のぬくもりで、うん、ちょっと柔らかくなるんですね。
うん、
で、それで温めてどんな形にもフィットして何度でも洗って干して繰り返し使える、商品です。で、ラップ、サランラップとかの代わりになるものとして使っていただくことができます。お皿にカバーしたりとか、サンドイッチやおにぎりを包んだりとか、してご利用いただけます。
はい、ということでね、私も、はい、このコケビを、うん、いっこさんに、いただいてね、使わせてもらってるんですけども、うん、リスナーの皆さんもね、ビーワックスラップみたいなのになるかもしれないので、ひらがなで、うん、コケビーに横棒ですね、はい、コケビーで検索していただくのもすぐに出てきますので、うん、ぜひ写真をねチェックしていただきたいんですけど、めっちゃカラフルなんですよね、
可愛、
うん、
いですよね、
うん、これはなんか素材とかこだわってたりとかするんですか？
はい、素材ですね、コットンの布はオーガニックのコットンに、うんうん、こだわっています、
うんうん、
はい、でなぜかというと、ちょっと難しい話になってくるんですけれども、
うん、
綿を作るのに、世界中の、農作物の綿の畑のパーセンテージっていうのが 2.5% しかないんですね、
コットンの。
そうです、うんうん、全部の農作物が 100% とすると、うん、コットンは 2.5% しかないんですよ、うん、でもそのちょびっとの面積のところに世界中の生産される殺虫剤の 16% が使われてるんですね、うんうん、そうなんです。でその殺虫剤を使うことによって、うん、血の中の微生物が全部死んでしまって、うん、で農作物の収穫量が落ちたりとか、うん、でそのために今度は化学肥料を使わないといけないとかってなって、うん、土の元気がどんどんどんどん落ちてくるんですよね、
うん、
でまた同じように、その殺虫剤のおかげで、うん、受粉活動している蜂が世界的に今減少しているっていう、
うん、
ことになってます。
で、
その蜂っていうのは、うん、世界中の農作物の 70% ぐらいの受粉を助けてるんですよ、うん、なので蜂がいなくなってしまうと、うん、私たちのまず野菜が取れなくなる、うん、で、家畜にあげる飼料とかも作れなくなるので、
うん、
牛とか家畜もだんだんいなくなってくる、
うん、
で繊維も取れなくなっちゃうということで、だんだん人間たちがもう、
うん、
生きていく、術がなくなってくるんですよね。なので、まあ、蜂を助けようということでこの、ビーズワックスを使って、包容家の人たちをサポートし、
うん、
でオーガニックコットンを使うことによって、殺虫剤の減少、
うん、
ディマンドそう殺虫剤の使用量を減らして、うん、っていう好循環を作るためにこの商品を作ってます。
うーん、蜂が貴重なんですね。
そうこんなこと考えてみたこともね、うん、なかったけど、
なんか怖いとかなんかそっちが買っちゃうけど、
うん、これをやってみようと思ったきっかけは何だったんですか？
きっかけはですね、うん、最初可愛かったんです。
うん、
すごい布もカラフルで、うん、柄もとっても可愛かったので、
うん、
最初見てこれなんやろうと思って、うん、最初自分で買ってみたところが初めてです、
うん、
でそれをラップを減らすことにもつながるしと思って、うん、お弁当が作るときに、
うん、
おにぎり包んだりとかして使ってたら、
うん、
お友達っていうかヨガのインストラクターをやってる、
はい、
アスカちゃんっていう子が声をかけてきて、
うんうん、
それ何って言って、
うん、
で話してたら、じゃあこれぜひ自分たちで作ろうよってこういう活動を広げようよっていうことで、でもう一人ゆかちゃんっていうスタッフもいるんですけれども、うん、3人集まってビジネスを始めることになりました。
ね、すごい可愛いですよね。
すごい可愛くて、なんか食卓にあっても嬉しいですよね、
うん、
華やかで。
そうですね
でこれ今ずっと持ってるんですけど私、うん、本当に体温で柔らかくなってきて、
うん、でいろんな形にフィットするので、
うん、
こうラップってやっぱりね何回も繰り返し使えないし、
うん、
で今まあラップ以外のねカバーも売られているけど、
うん、
もうそれ自体もプラスチックだったりするので、
うん、
こういうものがすごくね体にも環境にも優しいなって思うんですよね。あとは、この活動プラスプラスチックとかね環境にもすごくいっこさん力を入れてらっしゃるということで、
うん、はい、
そうですね、
うん、
シドニーではキッズのワークショップを学校のお休みごとにやってます、
うん、
で環境問題に取り組むことを子どもたちと一緒に、ワークショップしながら学んでいこうということで、うん、 やっています。
子どもたちの反応ってどうですか？
みんな楽しんでますね。お勉強っていうよりかは本当に楽しい活動として参加してくれてます、
うんうん、
は
い。例えばどういうワークショップされてるんですか？
最初はミツバチのことを学んで、やっぱりミツバチが今大変な目に遭ってるんだよっていうこと で、うん、で最後にはお家のお庭にお花をいっぱい植えてミツバチを助けてあげましょうっていうのをしたり、あと2回目はプラスチックゴミについて学んで、はい、プラスチックが土に還るまでに何年かかるかみたいなことを勉強して、めっちゃサランラップ1枚でも、うん、土に分解されるまでに400年ぐらいかかる、
うん、400年、
はい、なので、おにぎり1回包んだだけで、
うん、ポイってやったやつ、
うん、なのにそれは分解されるまで400年かかるんですよ。
怖いっていうことでね、そうそうそう、でイコさんと話してて、うん、なんと世界にはあのプラスチックフリージュライというムーブメントがあるんですよね、
はい、う
ん、それどんなのですかね？
最初ウェスタンオーストラリアの、主婦の方が、始めた活動なんですけれども、うん、それが、年を追うごとにどんどんどんどん世界中に広がっていって参加する方が多くなってます、
うん、
で、自分でプラスチックの使用を減らすっていう宣言をするっていうキャンペーンなんですけれども、うんうんうん、いろいろレベルがあって、すごい簡単なのは今日一日だけ、プラスチックの袋を使うのをやめるとか、うん、ストローを使うのをやめるとかいう簡単なものから、うんうん、一番すごいのはもう1ヶ月全部プラスチックを家の中からなくしますとか、もうここで私の残りの人生プラスチック使いませんとか、そういう宣言も
すごいねえ、もう日本は買い物行ったらちっちゃいもんでも全部レジ袋で1個ずつ包んで、お菓子も個包装になって、
うんうんう
ん、なんか私おかしいって思うんですよね、
うん、
このままでいいのかなってすごく思うので、
うん、
皆さんにもね、ぜひこの放送をきっかけに、私どれぐらいプラスチック使ってるんだろうっていうのをね考えていただいて、実はこの後ねちょっとやってみようチャレンジがありますので、
はい、
曲紹介の前にぜひ、あ、曲がね流れてる間に、うん、ぜひ、紙と、ペンを用意してお待ちください、
はい、
じゃあ、いっこさん今日はね曲をお持ちいただいているということで曲紹介をお願いします。
はい、この曲はですね、私15年か20年ぐらいずっと聴き続けてる大好きな曲なんですけれども、愛があれば何でもできたんだよっていう、うん、もう愛さえあればどんな困難でも乗り越えられるっていう曲で、聴いてるだけでハッピーになれます、コーザのストラのワールドゴーアラウンドです。
今週のやってみよう、イエーイ。はい、今週のやってみよう、このコーナーはですね、ドリームメーカーさんに今日からもうすぐ実践できる1分チャレンジのお題を出していただいて、リスナーさんと一緒にやってみようというコーナーになります。はい、では早速今日は何をしましょうか。
はい、今日はですね、はい、先ほどご紹介したプラスチックフリージュライのキャンペーンに皆さんにも、参加していただきたく思うので、はい、その取り組みを、書き出していただきたいなと思っています。
はい、皆さんペンと
紙ね、用意していただいて、はい、ジュライが何気に7月ってことなので、うん、世界的に7月取り組んでるっていうことで、はい、私たちもこの7月の初めにプラスチックをね減らせる取り組みっていうのをそれぞれで考えてみる1分間ということになります。
はい、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。
はい、
では今から1分間用意スタート。
ちなみにいっこさんはどんな取り組みしてるんですか。
私はですね、カバンの中に毎日、コップと、それから、お箸と、それから、小さいタッパを絶対に入れてます。で外出た時に、コーヒーを頼む時とかは必ずコップ出して、で食べきれなかった、ご飯とかはタッパに入れて持って帰ったりしてます。
あ、持ち帰りようか。タッパは何すんのかなと思って。捨ててそれがウェイスト、ゴミにならないようにっていうこと。
そうですね、あと持ち帰るときって大体プラスチック のタッパに入れるじゃないですか。
そう、容器入れてって言ったら容器入れてプラスチックの袋入れてってなるからっていうことですよね。
はい、あと10秒です。
はい、皆さんどんどん書き出してください。私が今プラスチックを減らすためにできることですね。
はい、3、2、1、終了。
はい、
さあ皆さん書けましたかね。まず何から、あきさんだったら何しますか。
私はね、なんかストローって聞いたので、やっぱスタバとかに行くと、カップの蓋とそれからストローがね自動的に来るので、もう蓋は、私大体フラペチーノ頼む時はクリームなしで蓋いりませんって言うんですけども、普通の飲み物ももうその場で飲むんだったら蓋なし、ストローなしで、直で。
でもそれならできそうですよね。
あともうコンビニも先に袋いりませんっていう。
ああ、コンビニは絶対入れてくれますもんね。
そう、熱いのと冷たいの分けますかとか言うけど、
言われる。
私いつも一緒でいいですっていうかな。これは持ちますとかって言って、袋が増えないようにとかするんだけど。あみちゃんどうですか。
うちだと子供3人いるじゃないですか。でお使い頼む時にエコバッグ、自分のカバン持って行かせて、でポイントが貯まるんですよね。
それ
がいい。それ近所のねスーパーだとポイント貯まって、それがカードいっぱいになったら100円として使えるから、それで自分でおやつ買ったりとかするのに、なんかそういうとこからちょっと子供と一緒に取り組んだりとかしてるんで、なんかそんなやつはできるかなって。エコバッグ常に持ってますね。あとなんだろう、やっぱストロー、すぐ使っちゃうから、それはもう使わないようにしよう。今日からもうやってみます。
すごいすごい。ね、そんな風に身近にこう何気なく使ってるプラスチックなんだけども、どうやって減らせるかなっていう視点で見ると、結構ねできることっていっぱいあるかな
と。なんか今日家に帰って子供とちょっと話してみようかなって。
何減らせるみたいな、
子供の目線でなんかどういうこと思うのかなっていうのも気になるかなって。
私がこれやるとかね、
いいですね。
一緒にやっていくとね、楽しみながらエコができていいかなって思います。
ね、でも本当におにぎり1枚包むはずだったラップが土に変えるのに400年かかるって聞いただけで、
恐ろしい。
衝撃や。
そ
う思ったらなんかそのちっちゃなプラスチックのかけらでも風に飛ばされて飛んでいくのなんとか捕まえなと思うよね。
本当に。
だからやっぱりそのね、街でこうゴミを一つ見つけたら拾うっていうようなこともやっぱりこう未来につながっていくのかなと思いますよね。じゃあそんないくこさんがこう将来目指していきたいとか夢とかを教えていただけたらなと思うんですけども。
はい、そうですね、コケビーっていうこのちっちゃくて可愛い商品をきっかけにして、もっと啓蒙活動を増やしていきたいなと思ってます。なので、この 今シドニーでやってる子供用のワークショップなんかを日本でもやってみたいなっていうのもありますし、うん、あと逆に、今日本の神戸で、うん、毎年12月にいただきます映画祭っていう、うん、食や命に関する、うん、ドキュメンタリー映画の、映画祭があるんですけれども、うんうん、それをシドニーでもやりたいなっていうふうに考えています。
へー、ちょっとそれ見てみたいですね。
うん、ね、うん、それもすごい楽しそうだし、うん、あとはぜひその啓蒙活動もね、私も加わってみたいなと思っていて、うん、まあ子どもたちができるワークショップだったり、うん、ちょうどね7月始まったっていうところで、いっこさんとこのプラスチックフリージャパンの Facebook グループでも立ち上げてやろうって言っているので、それもねリスナーの皆さんにぜひ参加してもらえたらなって思います。
よろしくお願いします。
はい、そういうのでも気になる人ってどうやって調べたらいいですか？
あ、そうですね、検索でコキビってひらがなで入れていただけたらすぐ出てくると思います、うんうん、よくピー、お豆のピーと間違う方がいるんですけど、点々、はい、のつく B、ね、
B、
はい、蜂の B です、は
い、うん、そこで見ていただいたらね、なんかどんな取り組みエコが自分でもできるかなっていうのをヒントたくさんあるんですよね。
はい、
はい、
あとこのカラフルなコキビーを一緒に広めてくれる、うん、仲間も探してるっていうことで、
はい、はいはい、よろしくお願いします。
それはなんかサイトの中のどっから行ったらいいとかありますか？
サイトの中にお問い合わせページがあるので、うん、ぜひお問い合わせページからご連絡ください、
うん、はい、この番組聞いたぞと、
う
ん、私もプラスチック減らすぞと、
はい、
ね、例えばフリーマーケットされてるような、うん、ママさんとかもすごい多いと思うんですけども、はい、フリーマーケットとね出店するときとかに、うん、ぜひこの自分の商品だけを売るんじゃなくって、うん、このコケビーをね、うん、並べていただいて、私もこういう環境を守るとか、うん、子どもたちにねいい未来を作っていくとか、ハチさんを助けるっていうような、うん、活動に私も参加してるんですっていうことを、うん、言っていただくことがね、うん、また一つの始まりになると思うので、
そうですね、
うん、なんか手作り作家さんとかでもいいし、うん、何かサロンしてる人とか、うん、それこそさっき出たねヨガだったりお料理教室の先生にもね、うん、ちょっと奥から下ごしらえで出してきたお皿の上にラップじゃなくってコケビーがあれば、うん、なんかわーこれなんですか、
ね、それ何ってなりますよね。
そうそうそう、ね、そこでドヤ顔してプラスチックは400年残るのよ
知らないの
ってで、ぜひね言っていただけるとすごいいいんちゃうかなって、
う
ん、
そうですね、
うん、思いますよね。
私ももう早速これお家で使って広めていこうと思います。
よろしくお願いします、
うん、はい、じゃあいっこさんから他何か告知とかありますか？
他告知ですね、
うん、お知らせ、
お知らせ、
うん、
なんかこんなこと、はい、
そうですね、うん、そういって取扱店さんが日本でも、うん、増えれば、うん、ちょっとずつプラスチックが減っていくかなと思いますので、うん、どうぞよろしくお願いします、う
ん、はい、
はい、
ということで、こう、いくこさんの考えるじゃあプラスチックが減った未来ってどんな未来ですかね？
最初は、
うん、
自分の家族とか自分自身とか自分の子供が、うん、幸せで健康で元気でいられるようにっていう、うん、そういう気持ちでいいと思うんですよ、
うん、
でそういうことでプラスチックってやっぱり環境ホルモンとかが体に入ってくるような、うん、ダイオキシンが出たりとか、うん、そういうのがあるので自分の家族を守るためにっていう気持ちで使ってくれればそれでいいと思います、
うん、
でそれが広まっていけばもう地球も元気になってくるので、
うん、
そういう未来が開ければいいなと思います。
ほんとそんな小さなことから始めるっていうのが大事ですね。
そうですね、自分のためにでいいと思います、
はい、ね、ただゴミじゃなくって、うん、やっぱりそういう環境ホルモンとかによって、
うん、
こうお魚を食べることによってのね、うん、体の影響だったりとか、あるいはそのね、うん、殺虫剤とか農薬とかが与える影響っていうものも考えて、
うん、
まずはお母さんだったりね、
うん、
が自分の家族や子供を守るっていうとこですかね。
そうですね、
ちなみにコケビ使ってる方はどんなシーンで使ってらっしゃるんですかね？
やっぱりお弁当、子供さんのお弁当に使ってくださる方が結構多いですね、うんうん、で食育に活用されてる方もいっぱいいらっしゃって、うんうん、嫌いな食べ物でも、うん、コケビーがお弁当箱に入っているだけで、うん、すごい喜んで嫌いなものも食べてくれたとか、そういう声もいただいたことあります。
これお弁当箱に使うのってどうやって広げて、
あ、おにぎりを包んだり、うん、サンドイッチ包んだり、うん、私はそのスモールサイズを仕切り、うん、バレンとかの代わりに使ったりとかもしてます。
あ、そういうの早速明日お弁当使ってみよう、うん、
ね、うん、切るのもったいないけど切って使ってもいいのかもしれない、うん、
大丈夫です、ね、その発想ってなかなかね、はい、出てこないから、うんうん、嬉しい情報です
、はい、ということで今日はコケビーの梅村郁子さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
FM ギグ、秋とあゆの新パンパカパッカーン。はい、ということでリスナーの皆さん、いかがでしたでしょうか。なんか本当にね、うん、自分たちの知らなかった情報がたくさんあったなって思ったんですけど、うん、どうですか。
もう私400年に衝撃すぎてもう恐ろしい、
ね、35億とか言ってる場合ちゃうね、うん、それから400年を合言葉
に本当に
ね、怖いよね。そうなんですよ、
まさかですよね、
うん、やっぱり私たち の、うん、教会はできることとしてね、うん、いっこさんも言ってたように、うん、自分の家族をまず守ること、
そうですね、
でそれがこうね環境とかにつながっていくのかなっていう感じですよね、
うんうん、まず一つ今日から
そう、
はい、やっていきたいと思います。
はい、うん、プラスチックフリージュライも7月からね始まったところで、うん、ちょうどいいタイミングだったと思いますので、
はい、まさに今日からやりましょう、ね、皆さん、
うん、リスナーの皆さんも今日からできるチャレンジにぜひ挑戦してみてください、うん、
はい、
はい、ということでね、はい、次回はどんなドリームメーカーさんに会えるでしょうか。ワクワクの旅まだまだ続きます。あきと
あゆの
新パンパカパッカーン、次回もお楽しみに。